日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります三大年齢がわからないアナウンサーの2人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー、まあ濃いですよね。ちょっと心配もあるかと思います。混ぜるな危険なんていう感じしますけれどもね、三大ってね、あと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ日々ね、みんなでアイデアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画、そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズームそこまで言うか、始まり始まり。
5月13日木曜日、時刻は3時半を過ぎました。 FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送アナウンサー飯田浩司です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日は飯田アナウンサーと一緒です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今オープニングでね、あの辛坊さんと電話をつなぐ5時の辛坊ですの、ハイライトを聞いただきましたけれども、なんかあの今週に入って本当つながりづらくなってるらしいですね。
ちょっとね、あの切れやすい感じですよね、電波が。それ
ねえ、つながって切れて送り返すんだみたいな。今日も打ち合わせ電話でもそんな感じだったらしいというのを聞いてますんで、ね、まあこれは不利かと。いよいよ木曜日そろそろですね毎回つながると思うなよと。なんか時差も4時間ぐらいもあるような海域に来ているということで、辛坊さん時間だとすでに、サンタス4で7時半と、
そういうことです。で夜のね、昨日の ね、
だからつながる頃には夜の5足す4だから9時ぐらいと
そのくらいですちょっと疲労してますよね、お互いにの方がね。
確かにね、あのこんな簡単な計算もできないこれうちの息子がですね、小学校1年生なんですけど、今まさにやっている計算のはずなんです、
ね、息子さんの方が早かったですよ今の計算。
いや間違いないですね。もう本当いろんなこと覚えますからね、子供にもなると、まるでスポンジのようにこういろんなことを覚え出す。
ぐんぐんぐんぐんね、
まずいんですこれが。あの私や妻の口癖もたくさん覚えるようになってきますんで、
はいはいはい、
もうちょっとするとサワサリながらって言うんじゃないかって言いますね俺なんか
小学1年生でそうさりながらってね
家の中でもなかなか油断はならないぞみたいな、
ね、ちゃんとしたね日本語でね話してあげてくださいよ。
そうなんですよ、僕あのうちあのちっちゃいチワワ飼ってるんですけど、チワワに対してですね、私もあの酔っ払ったりなんかすると、あの犬てめえこの野郎とか言ったりするんですけど、それをですね子供が真似するようになって、
ほらほら
妻からあんたっていうですねそうなんです、日本語っていうのはね、
そう
きちっと使わないといけないなと。
子供は見てますよ意外とね。
そうなんですよ ね、そうでね、今日やっぱ子供すげえなっていうニュースがですね、あの有感各紙入ってきたんですけれども、その中にですね、これは読売だったかな、あ読売ですね、あのネット上ではすでに話題になってましたが、あのカブトムシは夜行性を覆したというですね、埼玉県、杉戸の小学6年生柴田亮君、これずっとあの研究 を続けてというか観察をこう続けたと、自宅の庭にあるですね、木に昼間にカブトムシが集まる様子を見て不思議に思い、毎日3から5回飛来数を記録し始めたと。でこれをですね、研究成果を、山口大学のですね、講師の方、カブトムシ関連の本で知ったという人に連絡を取ってですね、でこの人と一緒に論文にまとめて、でその論文が今度アメリカのですね、専門誌に載ると、載ったと、アメリカの生態学の専門誌エコロジーに掲載されたんだと、 カブトムシっていうと夜に集まるから、
そうそう、夜に木にこう蜜塗りに行って、ね、そうそう
そう、夕方蜜塗りに行って、そうそうそう、よっしゃこれで明日の朝にはな、なんつってここにうじゃうじゃカブトムシが集まるぞ、なんて言ってね、はいはいはい、朝早起きして行ったもんじゃないですか。いや、ところがあれは何だったんだと、ね、じゃあ昼間に塗っといてもよかったじゃねえかって
夜じゃなくてよかったんだ。
いやー、本当なんかそういうこう子供の頃の常識っていうのはこうどんどんと覆されるんだなと、
ね
え、ね、最近の教科書を読むとなんてね、結構いろんなこと言われるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
もうすでに、ね、
そうそうそう、いい国作ろう鎌倉幕府じゃないんだぜとかそうそうそう、聖徳太子っていうのは、うん、あの教えられないんで馬宿の王子なんだみたいなとかね、うん、もうなんかやっぱり増山さん、
ちょっとリセットリセットしてから、
まあ、長く生きるといろんなねことが変わってきますよね。
何なんですかそれ。
いやいや、大はございません、大はございません。
そうですか、
まあでも子供には無限の可能性があるっていうのが ね、うちの息子もこういうことなんかやってくんねえかなと思うんですけど、
やるかもしれないですよ。
こういうこうなんか動物の生態とかに関しては、うん、もう最近ゲームばっかりですね。
あ、
集まれ動物の森 で、
ですね、ゲームの方でね、
そうそうそうそう、うんうん、なんかいろんな魚のことを覚えるんですけど、うんうん、覚えるんですけど、やっぱゲームの中だけなんで実際の魚を見ると怖がって触れない、うん、現代っ子、
ですね、面白い
ね、うん、さあ、はい、今日もですね、5時半までお送りしてまいります、
はい、お付き合いください、はい、では株と為替の値動きです、
はい、
今日の東京株式市場日経平均株価は3日続落です、うん、昨日と比べまして699円50銭安い 27,448 円1銭で取引を終えました、まあ、この心理的な節目となる 28,000 円割り込みまして、はい、およそ4ヶ月ぶりの安値水準になっています、うん、で前日のアメリカ市場が下落したほか、国内では新型コロナウイルスの感染が広がり、経済活動の制約が強まるとの観測から、内需関連銘柄などに売りが目立ったという。
日経の今日の夕刊の一面がアメリカの市場インフレ加速警戒というふうに出てます、まあ、長期金利10年ものの国債の利回りが上がってきた、そうすると、まあ、国債の価格としては下がってきているということがあるの で、はい、で目先この先コロナが収まって経済が回復すればインフレが強まってくると、うん、まあ、そうすると金利が上がって、企業がお金借りにくくなって、はい、で企業業績悪化するんじゃないかっていうような、連想で売りが入ったということなんですが、なんかねそれに加えてここのところハイテクの銘柄はですね結構下げてきてるということがあって、これハイテク株を中心にですね、これから上がっていくぞっていう株ばっかりを買っている結構有名なファンドがいくつかあるんですが、そのファンドが、ここへ来て結構値段が下がってきてると、ハイテク株のその先行きみたいなものがちょっと一服するんじゃないかっていうのが、うん、アメリカなどで市場全体にこう雰囲気として広がってきているところがあると、今日もソフトバンクグループだとかファーストリテイリングだとかですね、まあ、いろんな銘柄売られてるんですが、やっぱハイテク銘柄ちょっと冴えないというところも、一つ市場の流れのキーワードとしてはあるようです。
で為替はですね、はい、現在1ドル109円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間よりも1円、近く円安が進んでいるという形ですね、
はい、
さあズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは、菅総理大臣の看板政策デジタル庁が9月に発足という話題で、4時台は農業ジャーナリストの浅川義弘さんご登場です。深刻化が伝えられる食料問題、世界は日本はどんな道へ進むべきなのかにズームします。5時台はコロナ禍の正社員有効求人倍率が1を割り込む、今政治が議論すべき経済政策とは、お送りいたします、
はい、
さらに5時のオープニングは先ほどもね、オープニングでありました生存確認テレフォン5時の辛抱ですをお届けします。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で今日木曜日ですので、番組の最後にかかるエンディングリクエスト、辛坊さんに捧げたい曲を大募集です、
はい、
まあ、なんでその曲を選んだのかということもね、はい、ぜひ一緒に書いて送ってください。メールは zoom@1242.com zoom@1242.com、番組を聞いての感想やツッコミなんかもね、ツイッターでどうぞ、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしております。
はい、
ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。24日に開設される予定の東京と大阪のワクチン大規模接種センターの予約が来週月曜日から始まります。電話での予約は受け付けず、ネットと LINE に限定されるということです。ワクチンの接種予約が殺到している事態を受け、河野太郎行政改革担当大臣が、効率性より住民の平等性を重んじる自治体が多かった、これは完全に僕の失敗だと陳謝しました。アメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相が20日に米ロ外相会談を行うことで合意しました。来月中旬の開催に向け調整中のバイデン大統領とプーチン大統領の首脳会談の日程や議題なども調整するとみられます。国際オリンピック委員会のバッハ会長が取りやめた来日計画について、IOC の広報部長は6月以降に再調整する見通しを示しました。来日の目的については、日本国民に支援と理解を伝え、連帯を示すためとしています。イスラエルとパレスチナによる攻撃の応酬が続く中、アメリカのブリンケン国務長官は政府高官を中東地域に派遣すると表明しました。イスラエルとパレスチナの指導者と事態収拾に向けた協議を行う見通しです。神奈川県三浦市の水族館、京急油壺マリンパークが9月末で閉館することになりました。京急電鉄によりますと、建物や設備が老朽化し、維持管理が困難になったということです。
そこまで言うか。いろいろニュースありましたけれどもね、まあ、個人的にはこの京急油壺マリンパークですよ。
やっぱりよく行ったんですか。
今日の朝の工事アップのオープニングでもちょっと話したんですけど、うんうん、1年生の時の遠足、バスに乗っていく秋の遠足で行ったのがこの油壺のマリンパークですし、まあ、それだけじゃなくて家族でも何度も行ったところというところで、ここは水族館でもあって、まあ、そのイルカショーとかね、
はいはい、
もう含めて、あるいは大きな水槽で魚を見るわーみたいなのも、うん、いや楽しかったし、もうそれももちろんこう印象深いんですが、うん、それだけじゃなくてですね、あそこ往年の京浜急行の車両がドーンと置いてあってですね、中にも入れるという、これがですね、
それも一緒になくなっちゃうということです。
いや、どうなるんだろうな、とりあえずその魚を飼育するような施設っていうのはしばらくはだから残しつつやるぞみたいな感じで、もともとね9月30日までは営業を続けるということだそうなんですけれども、うん、いやそうなんですよ、昔こう快速特急とかで走ってたやつがですね、こう乗れるっていうだけでもですね、
まあね、ワクワクしますよねそれね。
呆れてるでしょ
今。いや
いやー、でもね、やっぱこういうのがあると、まあね、建物設備老朽化、維持管理困難と、まあもちろんコストの面もというところで、うん、まあ鉄道も含めて運輸、サービス、飲食、観光というところが非常にこう苦境に立たされてるっていうのをね、なんとも感じるところで、寂しいなっていうのは、ああ、この感情ってどこでなんか覚えたかなと思うとですね、かつてはですね、それこそ1980年代の終わりから90年代にかけて、
はい、
昔はほら野球のプロ野球団って私鉄各社持ってたじゃないですか、特にパリーグはね。
あ、そうですね、
近鉄があって、はいはい、南海があって、阪急があって、西武があって、うん、ね、で、まあ、セリーグには阪神があると、
はい、
あ、もうそれがですね、今阪神と西武だけというです、ね、
そっか、 なるほど。
まあかつてその鉄道華やかりし頃というのが、まあ、遠くになった時にああやっぱ各社厳しいんだなみたいなね、ことを思ったもんですけれども、これが今このねこうい う, こうテーマパーク系にも及んできていると、だからそれこそ西武さんがやってるですね、豊島園も惜しまれつつと、
確かにそうです、
それは南海がこうずっと手掛けてきた三崎公園というですね、これはあの三崎公園駅っていうのがねちゃんとあって、はい、もうそこへアクセスも含めてこう作ってきたというのがあるんですが、これもですねあの去年の確か3月ぐらいだったかな、で、経営から手を引くということになってるし、
街の様子全体がなんか変わってきてしまいますよね。
そうなんですよ。
そうするとね、
だ本当神奈川に住んでると、まあ、この、 あの油壺のマリンパークもそうですけども、だって古くはドリームランドもね、向こうが丘遊園もねみんななくなっちゃったよなっていうね。それからまたあの辛坊さんがよく言うのは平パーは残ってるけれども平方パークですね、はいはい、宝塚ファミリーランドもなくなっちゃったしとかね、あの奈良の方もとか生駒山のとかいろんなことをこうおっしゃってますけれども、いやーやっぱそういうこう余裕がなくなってくる。そうすると次は百貨店なのかな。もうそうするとですね、これはですねあれですよ、もうあの日本の経済史にとっては結構なエポックメイキングで、これはあの小林一三というあの阪急の総帥が作ったですね、まさにあの全体のビジネスモデルなんですね。あの阪急電車というものを通し、で、その行った先の宝塚とかあの辺に、あれあのね、あの住宅団地を作ってですね、そこにこう中央にいる勤め人のサラリーマンという新しい中産階級の人たちをここに住まわせて、はい、で、お買い物となるとその阪急電車に乗っかって梅田の駅まで来るとここに大きなデパートがあってそこで買い物をしましょうねと、
それがなんかもう連動してセットになって
るね。そうなんですよ。で、あのなんか、土日になったらじゃあ今度はね、あの阪急電車に乗って反対側に行くと、ね、豊中とかに住んでて反対側に行くと宝塚温泉があってそこに宝塚ファミリーランドがあって宝塚歌劇があってというですね、そう全体のモデルっていうので、それをあの東京で、後藤啓太が模倣する形で、大東急王国を作って、あそこも田園調布に町を作り、そしてその先に玉川園を作り、そして東急百貨店を渋谷に作るというこの全体のビジネスモデルがどんどんと崩れていってるっていうのは、なんかねこうすごくこう時代というものを感じてしまうと、ね、そんな中で新しいものをどう作っていくべきなのかと、
まあ、なんか古くからの街をよくあの眺めていらっしゃった飯田さんだからこそこうよくあの説明が素晴らしいなと思って聞いていました
あんたいくつだっていう裏にお前本当いくつなんだよっていうのがなんかいろいろこう出てきた感じなんですが、
不思議ですけど、
いやそうなんですよ、本当にね、そこをこうどうするんだと、これでも全体のこうなんというか都市計画ってものをどうするんだみたいな話まで実は ね、いうところの考えを新たにしております。すいません。はい、はい、
これでよろしいですか、はい、じゃあフラッシュは、はい、
では、
今日最初に特集する話題はこちらです。菅総理大臣の看板政策デジタル庁が9月に発足。菅総理大臣が看板政策に位置づけるデジタル改革関連法が昨日参議院本会議で与党などの賛成多数で可決成立しました。これによりデジタル庁の9月発足が確定し、遅れている行政手続きのオンライン化を進めていくことになります。
ということで昨日ですね、参議院の本会議で、可決成立した6つの法律が、まあ、連なっている形になっております。で、まあ、これによってね、行政のデジタル化が進むとか、はい、そういうことも言われております。でデジタル庁ってものを作って、でここには各省庁に対してもいやここデジタル使ってこうやって変えなさいよみたいな勧告する権限もあるということで、まあ、今まででは、なかなかこうできなかった各省の壁みたいなものをこう取っ払っていこうとかですね、そういうこと、それから具体的にはデータのこう扱い方についても統一していきましょうねというものをが出てきております。というのもこれ今例えばその個人情報とかですね、納税の情報であったりとかっていう、まあ、いろんなね、個人情報をデジタル化してすでに一部収納している部分はあるんですが、これをこう使おうとすると個人情報保護法というものの壁にまあぶち当たると、うんうんうん、でその個人情報保護法が、まあ、行政機関と民間とそれから独立行政法人でそれぞれに法律があって、でさらに各自治体で、大体ですね個人情報条例と いうもので、もっと厳しく縛ってたりなんかするので、で、横串を刺すような形のデータのやり取りっていうのはなかなかできづらいというところがあるんですね。うんうんうん、はい、で、まあ、これが顕著に出たのが、去年のまさにこの時期ぐらいに、本当、いつ来るんだ、いつ出るんだって問題になってた、特別給付金、手書給付金の話で、はい、一人一律10万円が出るっていう話になったじゃないですか。でも実際に、それを、各自治体に業務を投げたときに、自治体によって、その、申請書の発送が、まあ、バラバラ時間がかかったりだとか、まあ、あるいは、マイナンバーを使えばできますよっていうふうになっていて、で、実際そのマイナンバーを使って申請をした人っていうのは、まあ、ある程度、便利にできたじゃんっていうことになったんですが、蓋開けてみたら、それマイナンバーで申請来たやつを、一旦プリントアウトして、その番号だとかをもう一回打ち込んで、で、それによって、で出てきたデータで、紐付けて口座を紐付けてようやく給付みたいなことになって、これ一体何の意味があるんだと、結局手書きでやってきたものを打ち込むのと全く変わらないじゃないかと。でもこれは、それ相応の理由があって、データベースの中からデータを引っ張ってこようとすると、それはやっていいことが、個人情報保護法並びに各自治体の条例によって決められていると、いわゆるこれをポジティブリスト方式というふうに言うんですが、やっていいことリストがあるんですよ。でやっていいことリストから漏れたものは全部やっちゃいけないものリストに入っちゃうので、この情報は納税のためだけに使いますよという情報を、納税に使うものを給付金に使ってはいけません。いや、普通に考えたら納税で金を吸い上げるのを逆向きにして金をこうもね、各口座に渡すっていう、ある意味プロセスを逆にするだけなんだからいいんじゃないのって、我々だったら普通に考えるんですけど、でその方が便利じゃん、だったらいいじゃんってなるんですけど、法律の世界はそうはいかないと。まあこれもですね、ずっと、まあかつてこの個人情報についての、まあ法案が審議されたりとか、マイナンバーだとか、もっと前の住基ネットの話だとかの時に、まあ少しでも情報が、政府によって監視をされると、監視社会がとか、国民総背番号制が、みたいなのがですね、ずっとこう批判が続いてきたんで、そういうふうに二重三重に縛りをかけるということになってきたんですが、それが結局入り口のところで詰まっちゃうということがこう状態化していった。それを少しでもこう解消しようという、まあ、ある意味まずは条件一緒に揃えましょうねっていうだけで、ポジティブリスト方針が変わってないので、ここをですね、岩盤をどんどん突き崩していくっていうのがデジタル庁一番最初の、まあ、細いんですけれども、そういう仕事になっていくんだろうなと。だから目に見えるところで変わるまでっていうのは、実はいろんな規制がこの国にはあるんだよっていうですね、いかにも辛坊さんが言いそうなことですが、まあ、第一歩だなというところです。
なるほど、はい、ズームオンでした。この後4時台のズームオンは農業ジャーナリストの浅川義弘さん登場です。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
5月13日木曜日、時刻は夕方4時を過ぎました。日本放送から飯田浩司と
増山さやかでお送りしています。さあ、ちょっとここでプロ野球の試合の中止の情報入りましたのでお伝えします。
はい、
神宮球場で行われる予定でしたヤクルト対広島が、先ほど3時45分ごろ天候の回復が見込まれないため、今日は中止ということが決まったということです。
あらま。
で、まあ、日本放送のショーアップナイターは夕方5時30分から横浜スタジアムの DeNA 対巨人戦、解説野村博樹さん、実況日本放送山田徹アナウンサーでお届けいたします。
レーダー見ると、ね、横浜スタジアムのあたりっていうのも弱い雨が降ったりという感じ、降ったり止んだりという、ね、
まあ、あります
けどね、ところですが、まあ、このぐらいだったらやれるだろうというところなんですかね、
今のところね。
はい、
はい、さあご意見ご紹介しましょう、
ね。はい、
メールでいただいています。埼玉県の元ロケットさん。
元ロケットさん、はい、
カブトムシの先話題になりましたね。
カブトムシ、
昼間は野鳥などに捕食されてしまうため、カブトムシなどの大型昆虫を見かけることが少なくなります。で、雑木林の中では木の根元など目立たぬ場所で朝から晩まで活動していますよと。夜間は光源に光に、ね、こう飛んでくることが多いため、夜行性と誤解されているのかもしれませんと。
へえ、あ、そうなんだ。そもそも論、知ってる人は知ってたんですかね。
ねえ、
野鳥などが食べちゃうから見かけることが少ない。
野鳥食べちゃうんですか、あんな硬そうなもの。
まあね、あんな硬そうなもんでもひっくり返せば柔らかいのかもしれないですよ。そっち側から食べるのかもしれないし。
なるほどね。
ねえ、なるほどね。いろんなこと知ってますね、皆さん。
ね、本当ですね。それからね、神奈川県川崎市の白いもみあげさん。
はい。
油壺マリンパークの動物たちはどうなるのかな、ちゃんと引き取り先が決まればいいなと。
なんかこれ、あの、報道によるとですね、はい、現在400種類ほど飼育しているそうなんですけれども、
400種類
も、生き物は他の施設へ移ると。で、9月30日に閉館ですが、その後もですね、飼育や、施設管理に必要な体制を維持してお客さんは入れないけれどもと。で、あの、全ての生き物の譲渡が完了するまで責任を持って対応をするんだということだそうであります。
じゃあね、ご安心くださいというところですね。
そうそう。で、それから、あの、近くというか隣接するところにですね、ホテルケーキ油壺館長層という施設もあるんですが、はい、そこも、まあ、時期未定ですけれども閉館をして、両施設の跡地には京浜急行と大手デベロッパーが共同で温泉や宿泊、マリンアクティビティを備えた観光拠点を25年度に整備する予定。
あ、まあ、そういう観光地にはなる予定なんですね。
温泉か、なるほど、という感じですが、うん、
また楽しめる、ね、施設ができるといいですけどね。
ビーチリゾート的になってくるんですかね。そうするとね、あの辺のですね、あの、荒磯のあたりっていうのは結構、あの、新業アナウンサーに聞くと特撮のロケ地になってるんですよ。
そうなんですか。
そうらしいですよ。それがあるんで、新業アナウンサーはあそこでこう卒業研究のために足しげく通ったんだと熱く話しております
。ま
あ、いろんな曰くがあるんだな、というか、なんだあそこオタクホイホイかみたいなね。
ちょっとなんて言い方、
ひょっとしたらあれですよ、吉田アナウンサーが自転車で行ってたかもしれない。
集合させますね、いろんな人を。分かんないですね、そうかもしれないしね。
研究さんからどんどん離れてきます。
本当ですよ。
失礼しました。
いろんなご意見をお寄せください、はい、メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は農業ジャーナリストの浅川義弘さんにお話を伺っていきます。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送がお送りしているズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。深刻化が伝えられる食料問題、世界は、日本はどんな道へ進むべきなのか。今月5日、国連などが世界の食料危機に関する報告書を発表し、去年深刻な食料不足に陥った人は前の年より2000万人増え、およそ1億5000万人に上ったことが分かりました。人口増加や気候変動などによる食料不足が指摘される中、現在の世界の潮流は正しいものなのでしょうか。この時間は農業ジャーナリストの浅川義弘さんにお話を伺っていきます。浅川さん、山口県にお住まいですのでね、はい、リモートでのご出演になります。
浅川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お世話になります。ありがとうございます。はい、まずですね、あの、プロフィールを簡単にですがご紹介させていただきます。1974年山口県の生まれです。エジプトカイロ大学文学部セム語を専科中退、農業経営者副編集長を経て独立され、現在は農業ビジネス編集長、ジャガイモ雑誌ポテカル編集長、また企業行政の農業戦略アドバイザー等を兼任され、世界の農業食ビジネス事情、そしてもちろん日本の農業にもと、精通されて ていらっしゃいます、今日ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
いや、あの浅川さんのあのツイッターだとかも拝見してまして、あの、はい、数字とかこうエビデンスをもとになんかこう凝り固まったイメージみたいなものをぶち壊してくれるなというふうに非常にこうあの興味深く見てました。本当今日嬉しいです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
あのまずそのツイッターのプロフィールのところに農家13代目って書かれていらっしゃいますけれども、うん、あの、はい、代々農業やるってきたってことなんですか？
そうですね、もう13代目ですから相当長いんですけども、私自身は、まあ、農家というより、
はい、
農業アドバイザーっていうのをメインでやっております。
で
自分の、は
い、どうぞどうぞ、
農場を使ってですね、はい、まあ、ある意味ル農場を作って、
ああなるほど、
まあ、で新しい作物とかを導入して、
はい、
ここで農業を体験したり楽しんだりできる、まあそういった農家の人や今後農業をやりたい人のための、
はい、
まあ言ってみれば未来の農業モデルみたいなものを
作って、いや、そこで、その、今、まあ、一般の人がイメージする農業っていうところで、はい、なんかこう、よく言われるのが、日本の農業は生産性が低くて、そして、高齢化が進んでいるから、改革しなければいけないんだ、みたいなことが、しきりに言われますけれども、はい、浅尾さん、これ、具体的に数字上げられて反論されてますよね。
そうですね。まず、日本っていうのは世界でも、はい、農業大国ということで、まあ、大体世界で言えば5位から、まあ、6位、7位ぐらいを大体して
で、そんなに高い位置にいるんですね。
そうですね。さっきおっしゃった高齢化とか農家の減少っていうのは、
はい、
世界共通、特に先進国共通の減少でして、つまり1人当たり、農家1人当たりの生産性が高まると、
はい、
簡単に言えば農家が少なくて済むと。
ああ。
その結果、一人当たりの農家が、の生み出す富、はい、価値が高まると。そのおかげで農家が豊かになり、国民も豊かになると。いうのは世界共通の現象で、日本だけ残ってることじゃないんですね。
ああ。で、その生産性の部分も、これ、
はい、
そのね、よく生産性が低いとか、効率的な農業とかなんとかって言われますけど、すでにそれ結構実践されてるってことなんですか？
そうですね。まあ、今、技術的には世界共通の技術が、まあ、耕し方であるとか、
はい、
肥料とか農薬の使い方であるとか、
うん、
そういったものは、世界中から入ってきますし、そういうことで、日本の農業だけが遅れてるというのを、まあ、言いたい人が一部にいるというだけですね。
それは実態を表していない。
そうですね。実態を表してしまうと、
はい、
まあ、昔は農家の数が多かったですから、
ええ、
それだけ行政、例えば、まあ、明治大正時代であれば、人口の3分の1は農家だったわけですよね。
はい。
戦後でもまた4分の1ぐらい農家だったわけですから、まあ、その人たちに対する手当とかっていう仕事があったわけですね。
はい。
それが一人農家のが成長してしまうと、
ええ、
まあ、そういった方々の仕事がなくなってしまうわけですよ。ということは農家が遅れてるとか、
はい、
この食料が大変だということを広めることによって、
はい、
その人たちの仕事を作ると、まあ、いうことですね。
それってある意味こう昔からある既得権みたいなものがいまだにこうずっと残ってるってことですか？
そういうことですし、まあ、法律の改正ですね。だから多くの法律は明治時代にできた法律、うん、
はい、
戦後にできた法律、戦時にできた法律ってまだ農業界のものはたくさん残ってますから、だからそれがその政治的、法律的には正しいと、
はい、
だけどそれが実態にそぐわない状況になっているというのは今の状況ですね。まあ、それが学校の教科書とかを通じて、
はい、
まあ、ある種の洗脳を受けてますから、
うーん、
現場に行かないで頭の中で日本の農業はダメだと、
はい、
いうのが刷り込まれているということです。
端的にその成長阻害というかこういう法律の部分というとどういった法律がネックになることが多いですか？
まあ、例えば、農水省が、
はい、
農家に対して何を作りなさいと、例えば米とか麦とか
大豆
とか、
はい、
国民を食わせるためにこれを作ったらこんだけの補助金をあげますと、
うんうんうん、はい、
なってますから、
はい、
まあ、つまり社会主義でいう計画経済、で、農家の自立性を奪ってるということですね。本来ではもっと成長できるんだけども、
はい、
その成長機会を 物理的というか精神的な面、経済的な面で奪っているということですね。
でこれだけ補助金とかで指導してるにもかかわらず、この日本の食料自給率は低いんですよ、危機なんですよってこうずっとこう言われ続けてきて久しいですが、これはどうですか。
はい、自給率に関して言えば、まあ、これの政策を取ってるのはですね、特にカロリーベースで言えば、
はい、
先進国でもほとんど日本しかないと、いうことですね。はい、まあ、これは正しい生活政策であれば他の国も採用してるはずですから、まあ、それも採用もしたのも、まあ、日本の農業弱いと、
は
い、いうと、あと農業の国際交渉ですね、農産物の、まあ、TPP とか、
はい、
この前のガット・ウルグアイラウンドの交渉であるとか、まあ、そういった時に相手国に対して弱いから勘弁してくれと、まあ、弱者戦略ですね、
はい、
取るための、まあ方便であったというのが今も続いているということですね。
浅田さん、日本は世界5位の農業大国、大嘘だらけの食料自給率という本、15万部を超えるベストセラーともなってますけれども、あれからもう変わっていないということですか、この日本の農業政策というのは。
そうですね、これは、まあ、これは変わってないですね。まあ、一部ですね、
はい、
成長戦略というような、
言
葉はよく農業界でも聞かれるんですけども、
はい、
まあ、それはあくまで、農家に対する、まあ、縛りですね、
うん、
の部分は増えてますから。
増えてるんですね。
まあ、ある種逆行してるところもあります。
どんなところが増えてるんですか。
具体的にはですね、まあ、ある、さっきもちょっと申し上げたように、ある作物を作った方が補助金をもらえるとか、まあ、要するに農家の作る自由、
はい、
まあ、売る自由ですね、いうのを、まあ、全て自由にしない限り、まあ、庶民の実力ってのは発揮できないですよね。まあ、皆さんのメディアの境界でも何言っていいかとか、
はい、
で何喋っていいかっていうのが決められてしまったら、それはね、はい、ことができませんから、まずそこのマインドの自由からですね、農業は対応しないといけないかなと思います。
一時期その減反政策をいよいよ転換するみたいなことが言われて、でそのまあ、食料としてのお米じゃないものを作るとまた補助金がみたいな話も出ましたけれども、ああいうのっていうのも形を変えた、これは縛りっていうことになるわけですか。
そうですね、まあ、減反を廃止っていうのは言葉だけで、実際は、はい、家畜用の餌を作ったら、減反したことになるという政策で、まあ、お米という価値の高いものを、
はい、
家畜に食べさせるっていう、まあ、罰当たりの政策してるのは日本、世界でも日本だけなんですよね。まあ、そういったふうに、
はい、
まあ、縛りという意味では、ある意味強化されている部分もあるということですね。
これその縛りからこうそんなもん知らないって言ってやる自由っていうのは農家の方々には全くないんですか。
いや、全く野菜であるとか、果物であるとか、お花、まあ、特に花なんか食べ物でないものに関してはほとんど自由です。
はい、そういうところでは、じゃあ創意工夫であるとか競争の果実みたいなものっていうのは生まれてきてるわけですか。
もちろんお米でも他の業界でも生まれてはいるんですけども、それがは農家もその、補助が得られるというのが当然だと、
はい、
やっぱり長い習慣になっていますから、まあ、それが残っているというのが、問題で、それをまあ問題視してないこと自体が問題だということですね。
どうなんですか、そういうのって若い人ほどなんか俺たち自由にやりたいっていうふうに思うような気もするんですけど、やっぱ若い人から変わってきてるんですか。
いや、若い人もその特にお米とか麦とか大豆とかの業界になれば、どうしてもそのもらってるのは当然なので、もらわないのでやるというのは競争不利になりますから、それを一人の力で変えるってことはなかなかできないと。
なるほど。そうするとこう浅川さん考えるこう日本の農業、どこから変えていけばいいですか。
まあ、変えるのはですね、やはり、まあ、もちろん個々の農家の、自由は大事なんですけども、
はい、
やっぱり政治家の仕事ってのは大事なところで、法律改正ですね、いろんなその妨げとなっている法律を変えるということですね。そのためには国民が農業にもっと関心を持ってもらって、
はい、
どういう法律が、どういう農家の妨げになっているのかと、でそういうものを妨げを作るような政治家をまあ選挙で落とすと、いうことをやらない以上、 今の、現状の体制が続くということになるでしょうね。
かつて民主党がその政権を取った時に個別の保障というものをこうやるんだというふうに打ち出しました。まあ、これによって日本の農業を守るんだというようなことがありましたが、こういうのっていうのは甘い言葉のように見えますが、かえってじゃあ妨げになるってことですか。
そうですね、あるものを作る、まあ、自由が奪えるってことは、まあ、その風土ですね、各地の風土やその、はい、経営者の、まあ、自由のがなくなるということは、もうその時点で最初から逆にハンディキャップを当てはめられているというか、
はい、
状態なわけですから、まあ、そこから脱出するというのは個々の農家の力では難しいという、でそれをやっていることが当たり前になりますので、やっぱり村の中では、はい、目立つことができないと、いうふうになると思いますね。
なるほど。それからもう一つ、地球温暖化の話の絡みの中で、はい、なんかこう畜産業が、はい、クローズアップされるようなことが出てきました。まあ、なんか前から言われてましたけれども、はい、牛のゲップの話だとかも含めて、はい、何かこうね、お肉を食べるということが地球に対して優しくないんだみたいなことも出てきましたけれども、こういうあたりというのは実際どうなんですか。
まあ、ゲップ問題に関しては、まあ、簡単には物質としてはメタンですよね。メタンの量が、はい、メタンの量が簡単に言えば長年増えていけばですね、温度は上がるんですね。ただしメタンとは二酸化炭素とは違いますから、
はい、
10年そこらでだいたい消失してきます。ですから世界の、まあ、今の例えば牛の数とかっていうのは、はい、まあ、大体横ばいぐらいになってるんですよね。
あ、そうなんですね。
仮に、まあ、1頭の、まあ、牛が作る肉の、まあ、量っていうのは毎年増えてますから、まあ、将来的には、数自体が減少傾向になれば、
はい、
まあ、温暖化じゃなくてかえってですね、冷却化に貢献するわけです。
あ、
普通の二酸化炭素の車が出す二酸化炭素とか工場から出る二酸化炭素とは全く違う話なんだけど、それを混同している議論が続いていると。はい、
でなんかね、肉をこう作るのにはたくさんのこう植物とそしてたくさんの水が必要なんだから、はい、肉食をやめればその分緑が増えるみたいなことが言われますけれども、これはどうなんですか実際は。
まあ、最近ですね、ビーガンって言ったようなですね、はい、肉食を否定して、はい、地球を救うっていうようなですね、的な考え方も増えてはいるんですけども、はい、まあ、これはちょっと完全な間違いで、まあ、肉食を否定してれば彼の、まあ、ロジックとしてはですね、
はい、
まあ、が減ると、そうすれば餌がですね余ると、そ
う
したら食料が増えるから、その分人間はですね、はい、食べる量が増えて飢餓が、なくなるというような、まあ、考え方なんですよね。
はい、
まあ、実際どうかといえば、家畜が食べてるですね、餌の約9割、
はい、
まあ、言えば 86% っていうのは、
うん、
まあ、人間が食べられない、まあ、草であったり、
うん、
あとはそのさ、畑で残った作物だったり、残渣だったり、都市で生まれるですね、食料のロス、食品ロスとか廃棄物、うん、
はい、
そういったものがその餌の 86% を占めてるわけです。でつまり人間は食べられないものを、はい、人間にとって貴重なタンパク質に、動物性タンパク質に変えるっていうのが家畜の非常に優れた機能
なん
ですね。ですから、ご質問に直接答えれば、
はい、
家畜をなくしてしまうとかえって、人間が増えてしまうっていうことですね。むしろ環境にも悪いと。
なるほど。
つまりロスをですね、はい、ロスを吸収することがありませんし、草は生えたままですね、食べなかったらそれもロスになりますから、循環が途切れるということになりますね。
でこれ、その浅川さん、ツイッターの中でも家畜で生計立てる人々のこう実態を分かっていないというふうにも指摘されてますけれども、これ、はい、家畜、まあ、牧畜をやってらっしゃる方の、まあ、ある意味貴重なこれが収入源なわけですよね。
そうですね、これはまあ本当事実ベースで言えば、はい、その家畜に依存というか、家畜と共に暮らしている、
はい、
っていうのが、まあ、途上国を中心に約10億人
うーん10億人いるんですね。
はい、しかもその彼らが、この地球の表面の大体半分を、使っているわけですね。
うんうんうん、
乾燥地帯だとか、 放牧地だとか草地だとかを使ってるわけです、
は
い、つまりそういうところで人が食べられない草を家畜に食べさせて、うん、それを、冬を越えてですね夏を過ごして、
はい、
というふうに越冬して、うんうん、古くから暮らしてきたのが、まあ、人類なわけですね。
うーん、
そのおかげで人類はその栄養が満たされて、
はい、
地球上で繁栄してきたと、
うーん、
というのが彼らの歴史が続いてるわけですね。そのまま、
うーん、
まあ、それを否定してしまうと、まあ、彼らの収入源もなくなってしまうし、地球の半分は使わなくなっちゃうということですよ。
ああ、で、その地球の半分の部分、乾燥地帯だとかっていうのは、そういう気候ってことは、農業には必ずしも向いてるわけではないってことですか？
向いてはいないんだけども、うん、その家畜を飼うことによって、結果的に、家畜は糞や尿をしますよね。
ああ、そっかそっかそっか。
肥料になって、その土地を肥やしていくと。
は
い、ということで、もともと、その農業ができなかった土地をそういう、まあ、放牧や、
はい、
遊牧というその営みを通じて、
うんうんうん、
地球上でもっと農業ができる地域を増やしてきたという役割もあるわけですね。だからその役割もまた否定していることになると、
はい、
まあ、さらに、人類にとって、
うんうん、
まあ、環境だとか食料の面でマイナスになると、
うーん、
まあ、そういう大きな物質の循環っていうものが見えてないですね。都市部の人々が、
はい、
まあ、机上の空論というか、
うん、
まあ、上から目線で、肉食べなかったら世界を救えるよみたいな、
はい、
まあ、単細胞的な、まあ、論法を展開すると。
うーん、
で、なんとなくそれで優しいように思いますから、
はい、
うん、まあ、優しい意見が正しいとは限らないわけですね。
で、もう一つ、その家畜による食料危機説、まあ、さっき申し上げた肉を作るには、こう、緑とかいろんなものが必要になるから、みたいな、この言説っていうのも、間違っていると。
そういうことですね。まあ、さっき申し上げた通り、まあ、9割近くは食料、人間と競合してるわけですよ。人間の食べるものと家畜の食べるものは違うわけですね。人間が食べられないものを家畜が食べることによって、それが肉や、
はい、
まあ、乳、そういったものに変換されると、
うん、
いうことによって、まあ、具体的にはタンパク質で言えばタンパク質を1キロ作るのに、
はい、
まあ、人間が食べる穀物は 0.6 キロしか使われてないんですね。
なるほど。
うん、穀物 0.6 キロで1キロのタンパク質が、
はい、
もちろん人間が食べれない草とかを食べてますけど、
残りはそこの
人間が食べるものは 0.6 キロですね。という意味では効率がいいということですよね。
で、
しかもタンパク質という、その植物が少ないものが多く取れるということですから、だから今まで続いてきたわけですね。
確かに、でも、本当、数字で見てびっくりしたのは、家畜に収入だとかを依存している方が途上国におよそ10億人いるってことは、その人たちが全員、これ、肉食否定ってことになると、失業しちゃうかもしれない。むしろ飢えが広がるっていうふうに、単純にもそう思いますね。
そうですね。ですから彼らはその自分の与えられた厳しい自然環境の中で、
はい、
彼らが生き延びているということは当然飢餓を生んでないし、食料不足を生んでなくて人口が増えたわけじゃないですか。その営みを、で、その営みを人工的に何かの思想だとか何かの狙いを持って、うん、
はい、
変えようとするのは非常に危険な思想だと私は思っています。
なるほど。いや、非常にこれは興味深いし、本当やり方一つで地球が繁栄しもするし、あるいは別の方向に向かっちゃうかもしれないっていうね、
イメージと。そうですね。ただ一つのなんか正しい解決策があるという、
はい、
いうのを信じ込ませようとする、まあ、言説って非常に気をつけた方がいいですよね。
本当全体のバランスというのをこう見なきゃいけないんですね。
そうですね。地球上の生態系のバランスというのは、
はい、
昔から変わりませんから、それから生態系から理解するということが、その中に人間も一部だし、家畜も一部だし、という作物も一部だし、
うーん、
だから作物の健康、家畜の健康、人間の健康の3つのバランスが取れない限り、やっぱり人類の繁栄というのは
な、
はい、取得しないということになります。
はい、浅川さん、本当お忙しい中どうもありがとうございました。
はい、こちらこそ。
またいろいろ教えてください。
はい、
どうも
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、5月13日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎております。改めまして、こんにちは。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
こんにちは。日本放送の増山さやかです。 さあお待たせいたしました。生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です。ここのところちゃんと、まあ、途切れることがあっても出てもらっていますので、
はい、
大丈夫かな、大丈夫
しましょう、ね、さあつながるかどうか、今スタッフが電話かけておりまして、
NTT コミュニケーション、
いつものお姉さんに、お姉さん頼むよ、
お願いね、昨日は、ね、幽霊船状態だったっていうね。
霧に包まれてというね。
霧って太平洋上でもそんなに、
ね、出るんですかね。あ、なんかアメリカっぽい音になったぞ。
もしもし、麻生太郎です。
ご苦労様です。誰、なんで麻生太郎
すいません、飯田です。
思い出した、どうしました、一戦さ、飯田君、
はい、
そろそろ安倍さんの声かけてみたら、
まさにですね、前回の時は辛坊さんをなんとか救おうと。
どうですかこれ、太平洋上で聞く安倍総理の飯田くん。
本当にね、なんかね、なんか本当に全てが嫌になるよね。
そんな、ね、
今ね、満天の星なのよ。
満天の星、
満天の星、
へー、そうですか、はい、いいお天気でした。
北斗七星がすごい綺麗に目の前に見えてて、
ロマンチック
そこから辿っていくと、あれが北極星なんだっていう、あ、うん、そこから見ると今東北東に進むなとかね、こう星見てると分かるんで、
いや、満天の星をいただくって
やつですね、はい、そうなんですね。それあのジェットストリームです
そうですよ、よく分かりました、ね、
ましたか、さすがですね辛坊さん、
はい、まあそんなことで、
じゃあ順調ですか、今週は。
まあとにかくね、
うん、あ、順調ですか、
風がなくて、だから過去1週間のうち3日ぐらいはね、全く走れてないんだよ。はい、
あら。
3日ぐらい全く走れてない場合はね、もう整形170度ちょっとぐらいまで来てますから、まあまあ、そうなるんじゃないの、ペースとしては。
なるほど。霧どうですか、霧。
うんうん。
昨日の霧は全部晴れた。というかね、今日の午後3時ぐらいにね、はい、それまで曇って、午後3時ぐらいにパーンと急に晴れたの。
あ、それ私たちの祈りが通じたんですよね。
そうですよ。
ありがとうございます。で急に晴れて、ちょっと風が出てきてね、
おざなり、
ちょっと風が出てきて、船が動き始めた感じ。
やっぱり祈りは通じるんだと。
通じたよね。
ありがとうございます、はい、皆さんも祈りだけが最後です。
そうでしょう、
ね、
だんだん定型文化してませんか。
本当ですよ、嫌になってませんか、大丈夫ですか。
そうですか、
ね、はい、それで天気はどうなんですか。天気は
ですね、お伝えしますね、明日の夕方から夜にかけてなんと前線が通過する見込みですので、雨が降るというふうになっています。で、明日の
いつ頃、
明日の夕方から夜にかけてです。
明日の夕方ね、
はい、で、はいはい、明日のお昼以降は風も少し出てきそうということですよ。
なるほど、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。いやいや、じゃあぼちぼち行きます
ね。ああ、はい、最後にその満天の星を見ながらですね、聞こうと思ったらどんな曲聞きたいですか。
満天の星、ジェットスキルでしょ、それは。じゃあミスターロンリーでしょ、ミスターロンリー。
ミスターロンリー。
ミスターロンリー。
わかりました。じゃあ、
リクエスト
届けとばかりにですね、エンディングでかけますんで。
はい。わかりました。ありがとうございます。
じゃあ、道中お気をつけて。
ね、気をつけてください。はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。どうも。霧も晴れて、満天の星の下で、
うん、よかったですね。
なんかね、ロマンチックな中で、
どんな気持ちでね、その輝く星を見つめてんですかね。
いや、そうですよね、
誰を思ってるんですかね、
誰を思ってるか、いや、オフィシャルには、オフィシャルにやってたらです
か、奥様ですね、
カオリン5ですから、
そうですよね、
鮮明がね、ねずこちゃんとか思ってるんですかね。あそこのフィギュアヘッドはあるのか。
まだついてますかね。
どうなんですかね。
ね
また辛坊さん、この番組でもね、月曜から木曜までつないでおりますし、それ以外の日も構成作家の鍋谷さんがですね、話を聞いて YouTube に上げたりなんかもしてますんで、はい、はい、詳しいことは、まあ、番組のホームページ等々ご覧いただければと思います。ご覧
ください。
はい。
日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。コロナ禍の正社員有効求人倍率が1を割り込む。 厚生労働省が毎月発表している一般職業紹介状況という調査で、今年3月の正社員有効求人倍率が1を割り込み 0.84 倍となったことが分かりました。アベノミクスの下で徐々に改善してきた雇用状況ですが、長引くコロナ禍の影響は若年層の就職にも影を落としつつあり、今後新たな経済政策が求められそうです。
まあコロナで経済がどうこう傷んでいるかみたいなことっていうのは、まあいろんなところで数字が出てきていて、それに表れているというのも、まあ出てきております。で、ただ雇用に関して、雇用一般に関して言うと、これは、諸外国と比べて、率直に認めなきゃいけないのは、ある意味で政府の政策がある程度うまくいってるところはあって、雇用調整助成金というものを出してですね、お仕事がなかなか経済が振るわなくって、飲食だとかですね、宿泊だとかの方々が特にそうなんですけれども、会社来たってお店出たってお客さん来ないし、休業要請でお店休んでんだから、そうすると仕事ないよねと、で休業になると、でただ休業の場合も、賃金が休業保障の形でちゃんと支払われるように、でその原資となるお金の部分を、これ元々の原資は雇用保険から出ているんですけれども、そこからお金を出してですね、で、企業の負担にならないような形で雇用を維持するということをこうずっとやってます。で、今、この4月までは特例があって、で中小企業も含めて10分の10出るというものが、5月になってから一部その特例が縮小になってということは確かにあるんですね。緊急事態宣言が出されているところに関しては特例が伸びましたが、それ以外の都道府県に関してはちょっと補助率が、全額じゃなくて、10分の8であったりとかというふうには、変わってはきてますけれども、さあさりながらこれに関しては補助があると、ただこれは、雇用保険を最初から払っている、いわば正社員の人たちが前提になってくると、ところが、パートだとか、アルバイトで、やっているというのが特にですね、今回このコロナで影響を受けた、飲食だとか、宿泊だとかっていうのは、そういう人が当然多いわけで、そういう人たちで、しかも、会社で、この、雇用調整助成金を、申請できないというような場合には、個人の資格でも申請ができるシステムというのも作っていると。そのあたりもですね、含めて、広くお金も出してやろうということで、直近の雇用は確かに、失業率ちょっとずつ上がってますけれども、それでも 2.9% にとどめているということがあります。これ一番いい時で 2.45% まで落ちたんで、それに比べれば、確かに悪くなってきたじゃないかとは言いますが、リーマンショックの後とかってもう 5%、6% ぐらいの失業率は当たり前で、その時は正社員であってももう容赦なくリストラというですね、美名のもとに容赦なく首を切られるというようなことがあったのを考えると、そうで、これがいろんなところにこう作用していて、例えばその、自殺者数というものを見ると、確かにこれ上がってきて非常に心配なんですね。で、自殺者数について、精神科医のお医者さんとかに話を聞くと、いや今回の数字の動きっていうのが非常に不思議なんですよっていう話をしていて、というのは、そのリーマンだとかその前の、バブル崩壊後の不景気の時っていうのは、働き盛りの大黒柱の40、50代男性の自殺が非常に多かったと。で、ところが今回の場合はそこの数字は上がってきてないんだけれども、一方で、20、30代の女性の自殺が多いんだと。この辺っていうのは、だから正社員守られた一方で、非正規雇用の人たちに対してのケアというものが仕組みとしてはできてるけれども、まだそこが、あまり至っていないということが非常にあると。その辺のいびつさっていうのはもちろん解消しなきゃいけないんですが、で、もう一方でこの正社員有効求人倍率っていうのも非常に重要で、どこに効いてくるかというとですね、これ新卒者なんですよ。で、新卒者って本当遅れてくる数字の最たるもんで、そもそも雇用の数字っていうのは景気が悪くなってもすぐには落ち込まないと。日本みたいに特に雇用について法制度で結構守られてるところっていうのは、正社員多いするとクビにできないじゃないですか。法制度上もそうなってる、だから景気が悪くなってどうしようもなくなって、いろいろコストカットしたけれどもダメだっていう時に、最後雇用にこうしわ寄せが来る。今そこまでまだ来てないけれども、で 新卒採用に関しては、まあ、新士協定等々がね、就職協定があって、はい、まあ、今は大学4年生になってから、セミナーだとかインターンだとかが始まりで、その後採用活動という形になってますが、まあ、それでもやっぱり1年2年後から来ると。だから今今年入ってきた子たちっていうのは、まあ、コロナ禍での就活をやっていた、うん、で、で来年とかになってくると今のこのコロナで傷んでる経済状況の中で、就職活動を本格的にする人たちが直面をしてくると、うんうん、でここが問題で、今正社員の雇用ですよ、なんとか雇用調整助成金とかで維持しているということは、うん、今現状においては、取ったところで正社員仕事ないって可能性が高いわけですよ。で、そこでじゃあ採用活動しましょうということになった時に果たして取るか。これ顕著に出てるのは、例えば JAL や ANA のようなですね、NA のような航空業界。これだけ、今までは年間何千人と取ってたわけです。で、特に2020年オリンピックが来ると、世界中からお客さんが集まって、飛行機をどんどん飛ばすようになるから、これをどんどん人を取っとかないとダメだろうというふうに、なっていたところが、今、ボサッとゼロになってるんですよね、はい、でこういうことが増えてくると、まあ、今就活をしている人たちっていうのに一番この効いてくる。で、この正社員有効求人倍率もずっと1をちょっとキープしてきたんですが、ガタッと今回下がって 0.84 まで下がってしまっているというのは、非常にこれは心配な数字であるなということは思うわけですね。で、翻って考えると、この日本の雇用制度ってものを考えるとですね、やっぱ正社員で、学卒の時に入れないと、それによって後々までこう効いてきてしまって、一部その転職とかの市場が活性化してるとはいえですね、はい、今はまだそういう慣行残ってるじゃないですか。
そうですね。
で、僕、1981年生まれで、2004年に日本層入社したんですが、はい、まあ、2003年に就職活動したと。2002年、2003年というと、まさに就職氷河期の一番最後の最後のところで、だからもう、バブルの残りがなんてもちろんないんですけども、はいはい、最も凍りついていた時期みたいなところで、はいはいはい、まあ、やっぱり就職諦めてですね、大学院に行ってなんとか2、3年我慢すればとか、いう人もいたし、あるいはもうそれもできないんで、はい、とりあえず非正規で入ってなんとか這い上がろうとしてっていう、で、未だにそれができずに非正規のままでいた人もいたりなんかする。
そうですか。
あるいは、もうこれは公務員しかないって言って、学校の先生だとかいろんなとこ受けてみたいな、で、結局何年も浪人してみたいな人もいたりとかして、で、結局そのスタートでつまずいてしまうと、その後のリカバリーがなかなかできないっていうのが、日本のこう労働慣行の中には、非常にこう、まだまだ染みついているところがあると。で、そのプレッシャーっていうのは当然、こう、大学生だとか若い人たちも感じながらなんで、今非常にこう、追い詰められた状態だったりすると。だその辺のこう、手当てっていうものを、実はやっていかないと、これ20年30年後に聞いてくると、というのはですね、我々この就職氷河期って段階のジュニア世代なんていう言われ方もしたんですよ。で、かつて、人口が減ってきている時に心配をされていた時に、その明るい兆しとして一つ言われていたのが、大丈夫、段階のジュニア世代これだけたくさんいるんだから、この人たちが子供を産めばまた日本の人口は回復するのさ。1980年代90年代に本当にこれが言われていて、だから楽観されていたんですが、結果起こった就職氷河期によって、そしてその後の賃金のドミノなさによって、人生設計が見通せなくなった若い人たちは、子供を作る、あるいは結婚すること自体が人生にとってのリスクになってしまったと。で、それが今になって社会保障がどうだとか、支える人が足らないとかいうことに、人口の少子化みたいなことに全部つながってきているということを考えるとですね、ここ失敗したら同じこと起こるよと、次失敗したらどうなるか分かってんのというところはですね、非常に思うところであり、そのためにも経済は回していかなきゃいけないだろうと、清く貧しく美しくいければいいだろうみたいなですね、製品思想みたいなものは儲かった後に言ってるでしょあんたたちって、非常に思うところなんですね。
遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない 宇宙の営みを告げています。これやっぱ気持ちいいですね。
そのドヤ顔がもうなんとかなりませんか。声はいいんだけど、ね、顔がダメ。顔が
ラジオなんですから、
まあそうですね。お届けでお楽しみの方も大変満足されたと思いますよ、ね、
太平洋上のカオリン5にお住まいの辛坊治郎キャプテンからのリクエスト曲フランク・プルセル演奏ミスター・ロンリーをお送りしています。
辛坊さんに聞こえてるといいな。
届け
届け
結局 AM っていうね。
そうなんですよ。いいじゃないですか、
本当に
ということでね、辛坊さんのリクエストを今日お送りしました、はい、
太平洋からリクエストに答えた番組なかなかないですよ。
もうこれ史上初じゃないですか、
これはギネスに。
ギネスに。でも誰も確認ができないですよね。太平洋上から
そうですね、
その、ね、リクエストしてるってことが ね、さあ日本放送、はい、この後はショーアップナイト甲子園球場の阪神対中日戦をお送りしますのでね、 お聞きになってください、
は
い、さあ
そして明日の朝6時から飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーター前統合幕僚長の川野勝利さん登場、安全保障について深めてまいります。
はい、でその後引き続き春風亭一之助あなたとハッピーも聞いてください、
はい、
で来週月曜日のズームは助っ人パーソナリティ立川志らくさん、
はい、
ゲストが元厚労省医系技官の木村盛雄さん。
マジっすか。
そうですよ、
木村盛雄さんにコロナについてね、
はい、
とっても楽しみ、
結構鋭く語っていただきます。
いや、おっしゃる通りですね、はい、何々なんでしょうか。
待っちゃいますよ。
ここまでの相手飯田浩司と、
はい、増山さやかでした。
明日の浩司も聞いて。